話題最前線です。家電製品、食品、家具、生活用品などなど、現代社会は多くのものが溢れています。それに比例するように、多くのリコール製品の情報が飛び交い、関連する事故などが報じられています。消費者庁のリコール情報サイトなどでも頻繁に対象製品が追加されていますが、型番の確認方法などは写真や画像によるものが多数です。しかしながら、これでは視覚障害者に確認する術がありません。そんな現状を改善すべく、日本盲人会連合、日本点字図書館、日本ライトハウスなどが協力し、視覚障害者向けリコール情報広報委員会を組織しました。2. 視覚障害者向けリコール情報広報委員会について。
このコーナーでは、視覚障害者向けリコール情報広報委員会についてご紹介したいと思います。リコール情報広報委員会、最近娯楽性の高い話題をお届けしてきたので、久しぶりに日モレンって感じの話題をお届けすることになっているので緊張しております。今スタジオには、公益財団法人教養品推進機構専務理事事務局長を務めの星川康之さんと、社会福祉法人日本点図書館の事業部用具事業課川島早苗さんをスタジオにお招きしております。星川さん、川島さん、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
お願いします。
よろ
しくお願いいたします。
はい、それでは早速、私は今駆け足でお名前と肩書きを紹介してしまったのですが、改めてご自身のお声で自己紹介ということで、まず星川さんの方からお願いします。
星川でございます。所属は教養品推進機構と言います。教養品推進機構というのは、障害があってもなくても一緒に使えるものだとかサービスを普及する公益財団法人でして、1991年に市民団体からスタートしました。1999年には財団法人になり、日常生活における不便さ調査を、視覚障害者の方々はじめ、聴覚障害、肢体不自由の人、高齢者の人たちに不便さ調査を行い、報告書を作り、それを解決に向けてどうしていったらいいかということを議論しながら、日本工業規格時数だとか、それを国際規格にする、そんな事業をしている団体です。よろしくお願いいたします。
はい、良かったこと調査とか面白い事業が結構あって、医療機関に関する良かったこと調査や、直近だと2016年に家電製品、家事の道具等に関する良かったこと調査、これ教養品推進機構さんのホームページで6月でしたっけ、アップされましたね。
ありがとうございます。20年前から、その20年から14、15の不便さ調査をやってきたんですけれども、不便さ調査でこう変わってきたこともたくさんありますが、不便さ調査だと、そのマイナスから0には行くんですが、0からプラスになることがなかなかできなくて、みんなで考えて、いろんな障害者団体の人に集まってもらって、今おっしゃっていただいた良かった、まあみんな褒めるということをやってみると、こんなにいいことがあるっていうことが、もうどんどんそれがこう伝染していくような、そんな調査になっております。なかなか発展的で面白い調査になっています。西森さんにもご協力いただいております。
いえ、とんでもないです。これお世話になりました。それでですね、じゃあ次、お待たせしました。川島さん、じゃあお願いします。自己紹介。
自己紹介。はい。日本点字図書館の。
まあ、そうですね。
そのものから。
そのものではなくて大丈夫です。日本点字図書館さんも皆さんご存知の方。あと、先月号でも、
ね、
正規さんとかご出演いただいたので。
はい。
川島さんは、部署紹介みたいなものを簡単に。
部署紹介。
はい。はい。
日本点字図書館は、まあ、皆さんご存知の通り、図書の制作、貸し出しから始まっているんですけれども、その中でもちょっと、50年、創立50年以上もう過ぎてしまったんですけども、まあ、盲人用具、まあ、便利グッズ、ワクワク用具ショップのように、だんだんにこう、一般的にも便利なようなものを取り上げながら、まあ、今まで参りまして、面白グッズなどもありますので、そのような部署を、まあ、何年間も、私が、やってるわけじゃないんですけども、はい、そのような部署におります。
はい、結構遊び心を忘れないイベントとかもあって、動物将棋とかも定期的に、大会みたいなものを開いてますよね。はい、すごい子供たちに賑わってて羨ましいなと思うんですけど。
あ、はい。夏休みはね、動物将棋ありましたけど、はい、またクリスマスにも、共有玩具の、ところから、 景品もらいまして、クリスマスゲーム会というのをやりますので、皆さんどうぞ、また予約制になってますので、はいはい、ご参加ください、はい、
日本テスト紹介の用具事業課にお問い合わせください、はい、ということで、はい、ちょっと脱線してしまったのですが、はい、視覚障害者向け、今回 のメインテーマというか、視覚障害者向けリコール情報広報委員会なんですけど、このそもそもこの視覚障害者向けリコール情報広報委員会とはどのようなものなのかというのを簡単にちょっとご説明いただこうと思うんですけど、
はい、リコール社告というのが新聞の下の方にですね、ほぼ毎日のように、食品だとか製品だとかというののリコールというのは回収しますよっていうのが出ているんですけれども、それ自体墨地の、新聞だとかにしか、まあ、出ていないという、そういう状況であります。で、それを見えない人たちがこれをリコール社告って知ってるのかなっていうのを、私の方で何人かに聞いて回ったところ、それ知らないよ、そもそもリコール社告自体知らないという方もいらっしゃって、日漏れさんだとか日展さんにそのことをお話をしたところ、それはみんな知らないのはやっぱり危険だというようなことで、それを情報として視覚障害の人たちに流す必要があると。で、その媒体を持っている、日毛連さんだとか日展さんだとか、それから日本ライトハウスさん等々が集まっていただいて、私が集まったわけではないんですが、2回3回議論をして、じゃあその社告をどうやったらみんなに伝えられるかというようなことを議論しました。で、その一個一個の団体に来るというよりも、一回こうその委員会のようなことで立ち上げて、情報がこう集約する形で集めて、それを、それぞれの媒体に何伝えて、で必要な媒体で流していくというような、そんな委員会を今年の4月に立ち上げたというところです。委員長に日本伝統書館の田中、哲司理事長がなられて、もちろん日毛連さんは JB ニュースだとか声の広場だとかという形で情報を流してくださるということで、その委員会の重要なメンバーになっていただいているというところでございます。あと、この、ことに関しては、展示毎日の方々だとか、その、今言った方々以外の人たちにも、情報として流せるような形だとか、いうことも、協力を願う。そんなことで、視覚障害者向けリコール情報広報委員会というような形で、立ち上げたというところでございます。
はい。このリコール情報、新聞の新聞の中でも、左下とか、その紙面の隅っこの方に書かれてるとか、プラスチック片が入ってましたとか、バッテリーが発火の恐れありとか、ああいうのがちょこっとだけ隅っこの方で書かれたりとかするんですが、ああいう情報っていうのは、その新聞が読める、私たち、今回出演してる3人とも請願なんですけど、意外と意識薄いですよね。
これは、まあ、製品っていうと、企業は新しい製品ができたというので広告だとか、まあ、テレビコマーシャルだとかしますけれども、このネガティブな、その危険があったとか事故があったというような情報は、あまり企業としては流したがらないっていうような、まあ、今までそんな状況が多分あったと思うんですが、実際は、その一件の事故によって、他の同じ製品を持ってるだとか、同じ食品を、買った人だとかっていう人たちに、事故だとか危険が及ばないためには、それが、どうしてもその情報として必要な情報なんですけども、新聞の片隅にこう載ってるというところで、あまり目立たなかったり、自分たちも、これ自分に関係するのかっていうことをいちいちこう気にしていなかったっていうのが現状としてはあると思うんですけども、実は日本工業規格の、JIS 規格にこの、社告、リコール社告というのは JIS 規格になっているんですけれども、まだまだこれが一般的に知られているというか、みんなが関心を持っているということにはなっていないというのが現状というふうに思います。
はい。その JIS 規格の中では会社名とか品番とか発生した事故内容とか、対象商品の販売場所、期間連絡や、あるいはその受付時間とか、そういうものを明記するようにというような、その JIS 規格で定められているってことですよね。
そうです。そこにはイラストだとか、聞こえない人のためにファックスでも、連絡がつけるような、そういうような配慮もされているんですけれども、 そもそもこれが墨字で書かれているので、はい、見えない人たちにはなかなか伝わっていないというのが現状として、あるんですね。
あ、そうですよね。よく写真とかで品番の調べ方とか言って、この商品の底を見て、ここの右下に書かれていますとかいう写真とかで説明されたりとかしてることありますもんね。ああいうの視覚障害者にとっては困ると思うんですけど、その中で、視覚障害者の方にその、実際用具とか販売しているその、川島さんに伺いたいと思います。今回この、実際にその窓口となっているのが川島さんということ
で。そうですね。委員会の事務局として位置を、取ってます。
はい。はい、で、これは日展さんの窓口に置かれたのはおそらく委員長が田中哲さんだからっていうことがあると思うんですけど、はい、その話が初めて来た時に、川島さんその用具事業家で、その働かれてる立場として、そのリコール情報っていうのをどのように感じましたか？
いやいや、もうポッカーンでしたよね。でもやっぱり情報をね、共有しなきゃいけない。で、お知らせしなきゃいけないっていうことは、もう重要性は感じましたので、それはいいことだと思い、まあいろいろな省庁にね、出向きまして、こういうご案内を差し上げたんですね。はい、で、その中で、消費者庁のリコール情報サイトっていうところに、まあ登録しまして、そうすると、リコール情報が上がってくると、もうメールで、強制的に、週末が多いんですけれども、はい、やってきます。で、その中で、まあ、私が、まあ、チョイスするということの重要な責任を持ってはいるんですけれども、はい、まあ、だから、これらの、情報誌、我々の側の情報誌っていうのが、例えば、日毛連さん、その JB、天神 JB ニュースと、
はい、
声の広場、
はい、
我が社の日展デイジーマガジン、
はい、
で、用具のワクワク用具、メルマガ、
はい、
日本ライトハウス情報文化センターのエンジョイグッズサロンメールっていうのがあるんですけども、そこと、あとヘレン・ケラー協会の展示ジャーナルがあるではないかということで、そこにまあ発信する。ただ、スピード的にとっても、早くやっていただけるところがジェビンジュースだったんですね。で、
ありがとうございます。
ただいろんな情報が来まして、自動車がやっぱり多かったり、
はい、
食品ももちろんあるんですけど、食品などは賞味期限の切れとか間違いとか、販売価格間違えたとか、アレルギー表示の漏れとか、間違いとか、そういうのばっかりなので、特にそのスピード感持たせなくても大丈夫だなと思って判断してます。まあ、それらも本当は必要なんでしょうけれども、まあ、我々が発信するのに、やっぱりこう、メディアとしてはちょっとスピード感がないのかなっていうのがちょっと、マイナス点だとは思うんですけれども、
はい、
それらを精査していかなきゃいけない、発火事故とか、そういうものは、JP、西森さんにお願いして、2回出してもらいました
っけ、ね、そうです。2回ぐらい出しましたね。そう、最初が、コンロとか、ああ、今、やつで、2回目が扇風機やったの覚えてます。
そうでしたね。
そうです、はい。
発火する扇風機
です。発火する扇風機ですね。ちょっとメーカー名を伏せさせていただきます
か。はい。で、我々はそれを収集して、まあ、情報をそちらの、我々側の情報源のところに伝えることと、あと、それらの会社に向けて、こういう委員会を設置したので、こういうメディアに参加していただけないですかっていうことをお知らせしています。で、それは今まで10社ぐらいなんですけど、
はい、
1社しか帰ってこなかったっていう現状がありまして、まあ、広報、CSR の広報の、会社のところにはお手紙は差し上げてるんですけども、なかなか返信が参りません。
はい。でも、その一社の方からは、まあ、社名を伏せさせていただきますが、
はい。
あ、そういう視覚障害者の方にその情報の提供の仕方とか分かんなかったんで、という、すごい、そうですね、ありがたいですっていうのは、すごい前向きな回答をいただいて、はい、あれ嬉しかったですね。
嬉しかったですね。はい、そうです。それで、まあ、その会社的には一般広報では足りないんだっていうことが分かったということで、まあ、こちら側の、その、まあ、原稿書き、例えばその新聞に載ってくる絵とか画像などをどうやって原稿を書いていくかで知らせられるんですよってことはお知らせしてるんですけども、まあ一般広報誌はこれね、紙面の都合がありますので、そこ全部は書けないと思いますので、やはりこちら側のを使っていただいた方が便利というかすぐに回りますよってことは伝えてあります。
うん、なるほど、はい。そうですか。ところで、つかぬことをお伺いしたいんですが、この、消費者庁からメールが届くっていうようなリコール情報の、
はい、
があったんですけど、どれぐらいのスパンでどれぐらいの量来るんですか？
毎週でもね、毎週5、6は来る、5、6 件ですね。
あ、そうですか。ね、でも毎週5、6件の中で、その、はい、川島さんの方で、その精査してというような。
はい、そうですね。はい。で、民間のリコールプラスとか、リコールナビっていうサイトもあるので、そこにもちょっと行ってみるんですけど、食品関係も1日に10件とか、毎日です、それは。かなりな勢いで毎日で回収とか、お詫びするだけのところとか、返金とか、そういうところは、ありますので、まあそこはまだ実際動いてないです、食品関係は。
はい。はい。確かにその、リコール情報っていうと、なんか車とかやっぱり多い印象ありますよね。エアバッグの高田とかがすごい有名ですよね。もう倒産したというのがあるんですけど、はい、でもああいうところ大きいところにその、捉えてばっかりで、実際、リコール情報っていうのは結構身の回りのあらゆるものに、その、なんでしょうかね、その、起こりうるものなので、今、いろんな商品溢れてますもんね。はい、だから、本当この機会に我々の取り組みを今、こうやってご紹介させていただいて、これを聞いた皆様、ぜひこれを機会に、リコール情報っていうものに関心を持っていただく機会として、考えていただければなと思うんですけど、星川さん、そこら辺どうですか？
そうですね。見えない人の場合、でも、まあ、見えてても、その自分の持ってる製品と、リコールされてる製品が、同じかどうかっていう確認が特に見えない人の場合は難しいというふうに思うんですね。で、そういう意味でも、その見えない人たちだけではなくて、周りの、まあ、家族の人だったり、友達だったりが、その、気がついたら、これ持ってないっていうようなことを、こう、言って、その情報を共有する。逆に、その自分が持ってるかなというものの、その、リコール情報と見えない人たちが結びつけられるような、そういう仕組みみたいなものができるというのは、まずはこのリコールっていうことに関して関心を持っていただくというのが一番かなというふうには思っています。
はい。このように、この、視覚障害者向けリコール情報広報委員会の活動についていろいろご紹介してきたのですが、この委員会の活動についてのお問い合わせ窓口というのは、川島さんのところになるんですかね。
そうですね。
はい。
はい。
番号のご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。事務局ですね、
はい。はい。
日本展示図書館内に事務局があります。電話は 03-3209-0241。事務局担当が川島です。メールアドレス。nitten@nitten.or.jp。です。
はい。じゃあ、こちらまで、ご質問をお寄せください。はい。ということで、じゃあ、このインタビューコーナー、そろそろ、締めに移っていこうと思うのですが、最後に番組をお聞きのリスナーの皆様に一言ずつメッセージいただければと思います。星川さんの方からお願いします。はい。
このリコール社告自体が、企業が、視覚障害の人たちにも、こう、伝えるっていうことが、普通、当たり前になってくるっていうことを、この委員会としては目指したいなというふうに思っています。ただまあ、その目指すにしても、大きな事故があって、これが本当に必要っていうんじゃなくて、普段からこれ自体が、必要なことだということを企業の人にも訴えていくということを、していきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。
はい、川島さんお願いします。
はい。一般の企業の方に、まあ、こちら側の情報源があるということをお知らせしながら、まあ、利用している方々も、ご自身のね、周りのものを、に興味を持って、このリコール情報に興味を持っていただきたいと思います。
はい。
はい。
で、ぜひ、そのリコール情報を知った、その当事者の方々、私どもの JB ニュースとかで、リコール情報とかを読んだりとかして、情報を得た方、ぜひ一人の目に留めとかないで、周りの視覚障害者のお仲間とかにお披露目いただければと思います。ということで、今回は、スタジオに公益財団法人、共用品推進機構の星川康之さんと、それから社会福祉法人、日本展示図書館の、川島さなえさんをスタジオにお招きしまして、いろいろお話を伺いました。お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。